山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり、今日も聞いていただきありがとうございます。さて、桜は開花から1週間程度で満開になります。不思議なことに、同じ場所の桜は一斉に咲きますよね。申し合わせたようです。花が増えていくにつれ、街が明るくなって一気に春景色となります。そして満開。毎年のことですが、花が咲くと桜の木が多いことに気がつきます。どの場所、どの瞬間も絵になりますよね。今だと映えるというのでしょうか。皆さんのお好きな桜スポットはどこの、どんな場面の桜でしょうか。それももしよかったら、またおはがき、メールなどで教えてください。桜といえば、ぜひ覚えておいていただきたい和歌があります。明日ありと思う心のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものかは。明日ありと思う心のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものかは。親鸞聖人が読まれたと伝わる和歌ですが、明日の自分の命もわからない、だから今を精一杯生きていこうといった意味でしょうか。まあいいかっていうのは私の得意技なんですけれども、この季節桜を見て思い出したい歌の一つです。心のしおり、今日聴いていただくのは小川未明の作品です。僕が可愛がるから。翔ちゃんの飼っている黒犬がこの頃からよその鶏を取ったりウサギを取ったりして、みんなから憎まれていました。今度やってきたら鉄砲で撃ち殺してしまうと言っている人もあるくらいです。けれど翔ちゃんは黒犬を可愛がっていました。
黒や、もう僕と一緒でなければ出さないよ、ひどい目に遭うからね、と言って聞かせました。
黒は尾を振って翔ちゃんの体に頭をすりつけて、クンクンと喜んで泣いていました。
わかればもういいのだよ、僕はお前を可愛がってやるから、
と言って黒の頭を抱えて、その顔に自分の頬をつけていました。しかし、お父さんやお母さんは黒を捨ててしまうと言っていられました。そして相談をなさっていられたのです。
何か庄司の欲しいものを買ってやれば言うことを聞くかもしれない、
とお父さんはおっしゃいました。
さあどうでしょうか。二輪車を欲しいと言っていましたから、犬を捨てたら買ってやると言ってみましょうか、
とお母さんはお答えなさいました。
ああそれがいい、聞いてみてごらん、
とお父さんが言われました。お母さんは早速翔ちゃんにそのことをおっしゃいました。
お前の好きなものを買ってあげるから、苦労誰かにやっておしまいなさい、
とおっしゃいました。すると翔ちゃんは即座に、
僕は何も欲しくないから、苦労をやることは嫌です、
とお答えしました。
上等の二輪車を買ってあげても。
二輪車なんか欲しくありません。
いつか欲しいと言ったでしょ。
それは欲しいが、苦労をやってしまうことは嫌です。
お母さんは考えていられましたが、翔ちゃんがいつか野球のミットを欲しいと言ったことを思い出されました。
そこで今度は、
ミットも買ってあげるけど、
とおっしゃいました。ミットと聞いて、翔ちゃんはお母さんの顔を見ました。
ミットも買ってくれるの？
とお母さんに聞き返しました。
ミットも買ってあげます。
お母さんがこうお答えなさると、翔ちゃんは頭を振って、
ミットなんか欲しくない、
と言いました。
じゃあ、犬をやめて伝書鳩になさいな。あとは優しくて、そんな悪いいたずらをしませんから、
とお母さんはおっしゃいました。
え、伝書鳩を飼ってくれるの？
と、翔ちゃんは目を輝かしました。
ええ、取り合い行って買ってきてあげますよ。二輪車とミットと伝書鳩を買ってくれない？
と、翔ちゃんは大いに欲張りました。
さあ、お父さんが何とおっしゃるか知れませんけれど、そうしたら翔ちゃんは苦労を捨ててしまいますね。
お母さんは念を押されました。
どうしても苦労を捨ててしまうの？かわいそうだな。誰かにやってしまえばいいではないか。
と、翔ちゃんは考えていました。
それは聞いてみますが、あんなに大きくなった犬を誰ももらうものはないでしょう。遠くへ連れて行って、置いてくるのですね。
この時、翔ちゃんは黒と約束したことを思い出しました。僕はお前をかわいがってやるからと言ったことを思い出しました。
僕、嫌だ。やはり黒を飼っておく、
ときっぱりと言いました。
伝書鳩はいらないんですね、
とお母さんがおっしゃいました。伝書鳩と聞くと、翔ちゃんはまた迷ってしまいました。犬もいいが、あの可愛らしい目をした鳩も欲しかったのです。それに鳩は卵を産むから余計いいのです。
お母さん、僕、考えてみていい？
と、翔ちゃんは言いました。
ああ、よく考えてごらんなさいね。私も二輪車にミットに伝書鳩ですから、考えてみなければなりません。
と言って、お母さんは笑っていらっしゃいました。しょうちゃんは草の上に横になって大空を眺めながら、
鳩と二輪車にしようかな。しかし黒がかわいそうだし、
と言って考え込んでいました。そして考えに疲れて、そのまま目を閉じてじっとしていると、自分を探しに来た黒が、はっはと息を切って頭のところへ走ってきた気配がしました。
こうして死んだふりをしていよう、
と翔ちゃんは思いました。黒は翔ちゃんの頭を嗅ぎました。次に顔をなめました。翔ちゃんはおかしくてしようがなかったけれど、我慢をしていると、黒は何と思ったか、本当に死んだと思ったのか、急に悲しそうな声を出して吠え始めました。そしてまた翔ちゃんの顔をなめ、起こそうと着物をくわえて引っ張ったのです。翔ちゃんは羽を着ました。
クロウ、僕はこんなに優しいお前を捨てようなどと思って悪かった。堪忍しておくれ。もういつまでも可愛がってどこへもやらないから、と言って二人は草の上で元気よく相撲を取って遊んだのであります。
福山秀美の心のしおり、いかがでしたか？
この季節、やっぱり話題は桜のことになりますよね。満開になってよし、散り染めもよし、葉桜もよし、まあ本当にみんなに愛される花ですね。でもちょっと菜の花も好きかななんて思いながら、私にも春がやってまいりました。
福山秀美の心のしおり、次回は4月6日、あ、もう4月ですね、4月6日火曜日午後6時30分から、なんと100回目、万歳、100回目の放送をお届けします。ぜひご一緒に100回目迎えましょう。お相手は福山秀美でした。ではまた。